それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身がさらに豊かに望み導いてください。どうぞ聖様がご自由に語ってくださいますようにお願いいたします。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。昨日ですね、皆さんの期待しておられるこの風の響きの2週のですね、結果が判明しました。でこの1週間ですね、審査員5人の人が本当にこう時間を惜しんで、審査してたわけですけれど、今年はですね、なんと、505曲も来たんですね。で去年は400何曲でしたかね、6曲ぐらいですかね。で去年のね、400曲で400曲超えたって言ってですね、もうこれはダメだっていうことでですね、みんな、大変な思いしてたわけですけど、で今年はですね、それからまた100曲も増えちゃって505曲でですね、本当に、びっくりしましたね。でも、やはり神様がね、これを導いておられるんですね。それでその中で神様はそれだけの数をこの導いてこられたっていうことはね、やはりこの賛美に神様が特別な計画を持ってるなっていうことを思わされますし、そしてまた、そこにね、神様の素晴らしい計画があるなっていうことを思わされます。でもちろん応募した方においてもですね、今回、受からなくてもですね、来年受かるかもしれませんし、前田牧師が、ずっと出し続けてた10回ぐらい出してて、ようやく今回受かったの確かありましたよね。だからその時にね、神様が導かれる曲っていうのがありますのでね、ぜひまた重荷のある方はですね、どんどん出していただきたいと思います。で一応今回は、また77曲決まって、そして詩編が6編入ってるんですね。そして、その他が71曲、これが決まりました。で、結果がですね、風の響きの2週のブログに出てますし、あとアンテオケ教会の写真ニュースにも出てますね。ですからそれを見て、どんなもんかなっていうことをね、見といていただきたいと思います。でまあ、町田教会でも音符ではなくて楽譜が入り次第、どんどん新しい曲を入れてですね、練習していきますので、よろしくお願いします。でさらにですね、神様のその賛美の働きをですね、期待していただきたいと思います。でまあ今回のね、審査が本当にこう大変だったということもありますけれど、長門牧師なんかはね、もう山川牧師が電話したら、もうフラフラのような感じでね、疲れ果ててたっていうことを言ってました。で、やはりその中でね、聞いててね、これいいなっていう形でね、思う曲も、でもそれでも受からなかったやつもあるわけですよね。ですから、まあそれぞれの審査員がそれぞれの判断基準でこうやってるわけなんですけど、やはりこう5人が集まって、この結果を集めて、そしてそれが一つの結果としてね、現れてきたのがやはり神様の御心の曲だなっていうことを本当に感じさせられます。ですから、ぜひですね、期待しておいていただきたいと思います。で、ずっとブログをね、やってたんですけれど、ブログが今日まで続くというところなので、また後で撮るかもしれませんけれど、よろしくお願いします。それからあと町田の方ではですね、賛美に関して、またコンサートが開かれたわけですね。で埼玉県の方でコンサートが開かれて、そしてまたそこへ出ていくことになりました。でまあ場所としてね、町田じゃないんですけれど、しかし神様はこの賛美をね、全世界に持っていけということを語っておられます。ですから、呼ばれるんであれば世界と広しというね、どこでも出ていきますので、どんどん祈っておいていただきたいと思います。そして、今回もね、最初に開かれたのがこの熊本でやったんですよね。でそれって町田じゃないんですけれど、その 遠いところでやったっていうこと。で、それがきっかけでね、ゴスペルメンバーも与えられて、そして、登録ができて、できたと思ったらもうすぐに町田の高齢者施設で開かれちゃった。そしてですね、そしたらまた次に埼玉県の方でも開かれちゃうっていうのはですね、やはりこれ、この世界へ出ていくためのね、一つの準備期間だなっていうことをね、思わされます。ですから、それをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様の働きっていうのはね、後でメッセージでも言いますけれど、突然こう起こってくるわけです。ですから、その備えをしておくかどうかっていうのはね、非常に重要になってきます。ですから、神様が言われていること、これはいろんな形のはありますけれど、その言われていることはちゃんと耳に、頭に入れてですね、そしてそのために祈っておくっていうのはね、非常に重要ですので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとともに、毎週言ってますけど、イスラエルチームがね、10月の27日ですかね、から11月の8日まで使わされます。で、イスラエルとね、ハマスの停戦の合意がなされてですね、一応、しばらくは、停戦になっていると。で、まあ、それが怖くて申し込めなかった人は、どんどん申し込んでいただきたいと思います。ハマスがね、いずれにしても、停戦せざるを得なくなるのはもう目に見えてたわけですね。経済封鎖で、もうあそこのところの人たちっていうのはもう大変な目になってますし、そして、そういった形でね、100万人ぐらいいるわけですから、その中で、本当にこう、貧しい中でやってたら、やはりその、経済封鎖をある程度和らげてもらわなきゃいけないし、そしてまた、今回はね、魚を取れる範囲が広がったわけですけれど、まあそういった形でね、とりあえずは停戦が合意されたわけです。ですから、そこにもね、やはり私たちがこれから11月に行くための神様の手があったなということもね、思わされます。ですから、さらにどんどん行っていただきたいと思います。そして、イスラエルへ行くっていうのは、ね、特別な恵みを受けることができるんですね。で、これは多くの人たちは、その聖書でね、言っておられる事柄、それは知ってはいてもですね、特別なところに神様がよく人を導かれるっていうことをね、知っておく必要があります。それは、例えば、弟子たちに大宣教命令が語られたときに、どうしたかっていうと、イエス様は十字架、エルサレムで十字架にかかられたんです。で、弟子たちもすぐそのそばにいたんです。ところがですね、イエス様は弟子たちにガリラヤ湖の山の上に来るようにこう命じられておられたんですね。で、そこで大宣教命令を語ったわけですけど、100キロぐらい離れてるわけですよね。で、当時、高速道路もなければ、100キロぐらいで走れる車もないわけです。で、その中でね、それだけ遠い距離の中を、わざわざですね、エルサレムで亡くなられたのに、ガリラヤ湖まで行かせてね、そこで語らせたんですよね。語らせたっていうか、語ったんですよね。で、不思議だと思いませんか？だってそこのね、十字架で死んで、そこでもう、復活されたら、もうそこで、弟子たちに言えばいいのに、そこじゃなくてわざわざ外来へ行かれた。で、それはですね、神様が言われるところへ行って、そこでこの神様は語ってくださることがあるっていうこともですね、聖書で教えてくださってるんです。ですから、イスラエルへ行くっていうことは、まあ、私もその行ったことを通してね、本当に神様の言葉を初めて聞くことができましたし、イスラエルへ行くと特別なこの感覚って言いますかね。で、一度行っちゃうともう何度でも行きたくなっちゃう。で、これはですね、不思議なことです。で、私はいろんな世界中へね、行ってますけれど、まあアメリカには10年ぐらい住んでましたし、あとオーストラリアとかブラジルとか、そこに辺にも1ヶ月ちょっといたりとかね、いろいろありましたけれど、でもですね、イスラエルへ行ってそこにいるっていうことはですね、非常になんかこう、確かに、 アメリカはアメリカでいいですし、ブラジルはブラジルでいいでしょうけれど、オーストラリアはオーストラリアでいいですけれど、しかし、なんか特別なね、感覚があるんです。霊的なね、感覚があって、そして、あ、また来たいっていうふうにね、思うんですね。だから特別なこの神様のね、そこに御臨在があり、そしてまたそこで神様が特別に、私たちにね、用意してくださっている祝福と恵みがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、まあ、行った方はまた行きたいだろうし、また行ったことのない方はね、どんどん、信仰で祈って、そして、経済が与えられるように祈って、そしてまた仕事しているならお休みが取れるように祈ってですね、どんどん行っていただきたいと思います。それで、10月にはまたアメリカチームが使わされることになりました。ですから、まあ、そのためにもお祈りください。で、最近ですね、死の十字架の中で、この終わりの事柄に関してね、いろいろ語られてるんですね。そして、それはこの永遠に至る時の祝福と恵み、そして私たちはこの世にいて、これで死んでしまって終わりではなくて、そこから実は発展していくっていうことがね、よく語られているわけです。で、その辺をですね、またこの辺はね、複雑なことなので、もう一度今日もですね、復習をしておきたいと思いますけれど、今日はまあ、私たちはね、敬虚される条件としてフィラデルフィア教会ということをね、よく言っています。しかしですね、敬虚する人たちっていうのはフィラデルフィア教会と、あとはですね、実はスミルナの教会、ここの勝利を取った者たちが行くということをね、ぜひ覚えておいてください。で、ヨハネの黙示録のですね、2章3章に7つの教会が出てきます。で、この7つの教会に関してはいろいろな考え方がありますけれど、しかし一番最も正しいと感じられるのはですね、やはりどの時代にもある7つのタイプの教会であるということをね、捉えておく必要があると思います。で、ある方はね、最初の時代がエペソの教会、次が、スミルナの教会ってね、そしてだんだんこう、今は最後の、その教会だっていうことをね、言う人が、ラオデキアだったかな、言う人がいますけど、そうじゃなくて、どの時代にもあるそれぞれのタイプの教会である。そしてですね、この黙示録2章3章を見ていると、スミルナの教会とフィラデルフィア教会だけが褒められているんです。で、その中でですね、スミルナの教会っていうのは、2章の8節から書かれているわけですね。そして、8節にはこう書いてありますね、またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、で、初めであり終わりである方で、死んでまた生きる方が言われる。だから、神様のことですけれど、死んでまた生きた方が言われるということは、生死をね、この支配しているということを意味しています。そして、2章の10節にですね、こう書いてあります。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。このように書いてあるんですね。で、まあ、苦しみを受ける、迫害、そういったことがあるということですね。で、その中で死に至るまで忠実でありなさいということが書かれているわけですね。で、忠実であった者はそうすればって書いてありますから、死に至るまで忠実に歩んだんであれば、私はあなたに命の冠を与えようって書いてあるんです。で、冠っていうのは、フィラデルフィア教会のところに、出てきますよね。黙示録の3章を見てください。3章の11節。 私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。でこれは何かっていうと、フィラデルフィア教会はもうすでに冠を受けたということです。だから敬虚を預かれるんですけど、スミルナの教会はまだその前段階であると。ただし条件として死に至るまで忠実なんであれば、そのフィラデルフィア教会と同じように、行くっていうことをこう言ってるわけですね。でそのフィラデルフィア教会のになる条件っていうのは今までに何回か語りましたけれど、3章のですね8節にあるように、私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉は守り、私の名を否まなかったからである、って書いてありますね。だから言葉を守るっていうことはどういうことを意味しているかっていうと、神の言葉をしっかりと信じて受け取って、そしてそれをしっかりと握っていくということです。で、聖書に書かれていることが正しいということをね、しっかりと自分の持って歩むということです。そこに立ち続けるということです。例えばですね、アメリカで今いろいろな問題が起きています。それは何かっていうと、同性婚を認めたりしてるわけですね。で、認めてるのは実はクリスチャンの中で認めてる人たちも結構いるわけです。で、人権だということを言ってね、そして、人権が優先して神の言葉がないがしろにされています。だからアメリカはね、昔は福音派の教会っていうのが、聖書に固く立つ教会が非常に多かったんですけれど、今は、リベラル派が非常に多くなってきてるんですね。で、あるグループは同性者をね、牧会者に立てたりとかですね、そういったことまで起きてきてるわけです。でも聖書で何て言ってるかっていうと、同性愛っていうのは明確な形で罪だって言ってね、そして死に至るものだっていうふうにちゃんと書いてあるわけです。で、例えば、皆さんにおいてもですね、なんか聞かれた時に、同性婚はどう思いますかって言ったらね、いやそれはみんな自由で、ね、いいんじゃないですかとか、そういうんじゃなくて、これはやっぱり間違いですっていうことをね、ちゃんと言えるようにしとかなきゃいけないわけですよね。で、そういった時に人を恐れてね、みんなのね意見が同性婚を認めようっていう形になってきたら、そんなことを変なこと言ったらね、同性婚はダメだって言ったらみんなに何言われるか分かんないって言って、そして聖書から離れてしまったら、これは言葉を守らないことになっちゃうわけです。だから本当に聖書の言葉に立って歩むかどうかっていうのは非常に重要なんですね。そして立つときに、やはり終わりの時代にいろんな迫害とか非難とかそういうものを受けるっていうことがもう明確に書かれてるわけです、聖書に。だから例えばその同性婚もそうですし、また、堕胎なんかもそうですよね、殺人になるわけですよね。でもそれがいいとかいうふうになっちゃってるわけです。で、クリスチャン国でそういう動きがもう出てきちゃってるっていうのはね、マーリンさんが言ってたように、もうアメリカも非常に迫害の時代に入ってる。そして今アメリカはひどいんですよね。同性婚をダメだって言ったらですね、ヘイトスピーチだとか言ってですね、それで罪に定められたり、とんでもない状況になりつつあるわけです。クリスチャン国ですよ。日本の方がまだ何言っても言われないのはね、まだ幸せですよね。で、とにかくそういった形で聖書に書かれたことをちゃんと守っていけるかどうか、それからあるいは聖書にね、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいって書かれています。で、ある方々はですね、予言はおかしい、で予言なんかしてたらちょっと危険だとかですね、いろんなことを言ってきて、言う人たちがいると思います。まあ、これから出てくるでしょうね、もっともっと。そういった時に、あ、そうですか、じゃあ予言はやめた方がいいかもしれませんねとかねそう言ったらもう聖書の言葉に立ってないということになるんです。でも 何言われようともね、聖書にはこう書いてありますってね、ちゃんと言えるようにしとくっていうのは重要なんです。それが言葉を守るっていうことになるんです。で、終わりの時はそういった形でね、クリスチャンのこの聖書の言葉を何とかして、歪ませよう、そして離れさせよう、そういう動きがあちこちで出てくるわけです。だから、しっかりとね、言葉に立ちなさいっていうことに、聖書にちゃんとこの黙示録のところに書かれてるわけですね。それともう一つは、私の名を否まなかったって書いてありますね。で、この否まなかったっていうのは冠を奪われないかどうかの大きなポイントになります。それはさっきあったように、死んでも死に至るまで忠実でありなさい、そしたら冠を与えよって書いてあるのでね。だから本当にこの死んでも主に従う、でそれをですね、知っておく必要があるわけですね。で、まあ今の時代はまだいいですけどね、突然といった形で、本当にこの黙示録の時代がやってきたりしたら、その時に本当にその対応ができるかどうかっていうのは大きく、これからのね、私たちの人生に大きく影響を与えてきます。そして前も言いましたけど、まあ軽挙されちゃえばいいわけです。まあでもね、中東和平がなされて最初の 3.5 年間がもうすでにもう迫害の時代になっちゃうわけです。すごいリバイバルが起こるとともに、神の勝利が表されるとともに、すごい迫害が起こってくるんです。そして、ね、半分の時まで地球の人間の半分が死んでしまうわけですね。だからその中でクリスチャンも殉教する人たちがたくさん出てくるわけです。で、その中でですね、軽挙されたら本当は恵みですよね。パッといなくなって、もう天で神様と会う。まあそれは最高ですね。でもですね、それに取り残されちゃったら、そしたら前から言ったように大変ですよね。獣の刻印、獣を拝まなかったら殺されるっていうか、獣ってハンキリストですよね。ハンキリストを拝まなかったら殺されちゃう。そして刻印を受けなかったら殺されちゃう。そして、売ったり買ったりすることもできなくなっちゃうってこう書いてあるわけです。だからそういう時代が来るんですね。で、その時はテストで言えば祭司だと思ってください。軽挙にね、合格しなかったんですけれど、その次のところに入っていった時に本当に、死に至るまで忠実であれるかどうかで、それで殉教したんであればちゃんともう永遠の命がね、ちゃんと与えられる。これがちゃんと書いてあるわけですね。一応ちゃんと聖書でね、見ておきましょうね。黙示録の14章9節。こう書いてあります。また第三の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との間で人言おうとで苦しめられる。そして彼の苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名をの刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。こういうふうに書いてあるんです。だから、これは後半のね、大患難時代に入った時のことを言ってるわけですけれど、その時に、獣の刻印を受けたり反キリストを拝んだ者は神の怒りの手が来るって書いてあるんです。で、ここで永遠の火に入れられちゃうっていうことを言ってるわけです。だからそれまで信じてたとしてもね、その前だったら恵みによって天に上げられるかもしれないですけど、もう後半の時はもうそういったものもなしで、厳しい裁きにあっちゃうということですね。それとは別にね、黙示録の今度20章を見てください。20章の4節。これはこの前も読んだかもしれませんけど、4節にこう書いてありますね。また私は多くの座を見た。 彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に刻印、獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。こう書いてあります。だから、刻印を受けるとか、獣の像を拝まなかったっていうのは、黙示録の後半になってからのことを言ってるわけですね。だからそこで拝まなかった人たちは千年の間、王に、キリストと共に、王となったって書いてあるように、こうして特別な祝福を受けたっていうことがわかるわけですよね。ですから、この後半に入っちゃったら、その対応においてね、本当にこう非常に重要な、また大変な時代になっていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、だからまあ私たちのね、町田教会もフィラデルフィア教会を目指してますし、で、それとともに、だから、フィラデルフィア教会っていうのはやはり迫害を受けます。だから、この教会にいる限り、まあ、いろんなとこからね、予言を使ってるとか、いろいろ言われるかもしれませんし、この聖書のね、言ってることを主張したら、みんなに非難されるかもしれません。でもそれはまあ当然ですけれど、でも神の目から見たら私たちは祝福を受けることができるんです。だからフィラデルフィア教会を目指すっていうのは非常に重要になってくるんですね。だからそれは何かっていうと、死んでも神に従うっていうことと、あと神の言葉に立つっていうことです。で、そこから決して引かないっていうことですね。で、そしてそれをやってる中で次の段階に入っていく。そして発展していくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、興味深いことが、ゼカリア書に出てるんですね。ゼカリア書っていうのは、旧約聖書の最後から2番目ですね。マタイの福音書のちょっと前。マラキの一つ前ですね。この、ゼカリア書にはですね、イエス様がオリーブ山に再臨されることが出ています。14章の4節にね、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブの山の上に立つって書いてあるんですね。だから再臨のことをこう言ってるんですけど、そのなぜ再臨、なぜっていうか、ハルマゲドンでね、世界中の、戦う兵士がやってきて、それがハルマゲドンに集められて、そしてそれがエルサレムを攻撃するために登ってくるわけです。そしてエルサレムを攻めるんですね。そしてエルサレムはそれに攻められて、もう少しでもう陥落するっていうところでイエス様が再臨されて、イエス・キリストがこの勝利を取ることになってるんですね。ところがですね、まあ一般的な考え方だと、もうイエス・キリストはそこで勝利を取ってね、その反キリストの軍勢はみんな死んでしまうっていうふうにね、イメージを持ってたわけなんですけれど、しかしゼカリア書のね、16節ですかね、14章の16節をちょっと見てください。興味深いことが書いてあるんですね。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくるって書いてある。だからエルサレムに攻めてきた軍勢はですね、全員滅ぼされるんじゃなくて、生き残る人たちがいるっていうことです。で、生き残った人たちはどうなったかっていうと、まあ毎年ね、万軍の主である王を礼拝するようになっちゃうってことですね。千年王国に入って、で、まあ攻撃してくる人たちもいれば、自分の国に残ってる人たちもいるでしょうけれど、まあいずれにしても攻めてきた者たちはもう変わっちゃうということですね。そして、17節にですね、地上の諸民族のうち万軍の主である王を礼拝しにエルサレムへ登ってこない民族の上には雨が降らない。もしエジプトの子孫が登ってこないなら、雨は彼らの上に降らず、カリオの祭りを祝いに登ってこない諸国の民を主が打つ その災害が彼に下るって書いてあります。だからですね、千年くなってもですね、毎年エルサレムに登ってくる人たちは祝福されるって書いてあるんです。だからエルサレムっていうのは、ね、特別な意味合いがあるっていうことですね。だから今生きてる間でも毎年エルサレムへ行けるっていうのは本当にすごい恵みですよね。まあ私は随分行かせていただいてますけれど、本当にこれは大きな恵みだと思ってます。で、だから行く人は祝福されるけど、行かない人は雨が降らない祝福がないって書いてあるわけですね。だからいかに、そのエルサレムっていうのがね、非常に大きな神の都であり、そして特別な位置にあるかっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それからあと一つは、その、まあ、死んでも神に従うとかね、神の言葉に立つっていうことですけれど、これ自分の力でやろうとしても、毎回言ってますけれど、そんなことできません。なんか怖いことがあったら、パーッと逃げちゃったり、そういうことになるのが、我々だということを覚えておいてください。だから、祈って備えておくんです。で、私たちにはできませんから、できるようにしてください。というふうにね、祈っておけば神の手があって、神の助けがあるということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日は詩式のね、7章。4節から読んでいただきました。で、詩式は6章からギデオンのことが出ています。まあ、ギデオンのことは何度もお話ししていますけれど、神様からね、勇士だって言われて、そして、ミディアン人たちと戦うことになったわけですね。で、その時に、ギデオンは神様に従ってこう出ていったわけなんですけれど、これは最後のところで、最後にこの戦う時に神様が人を選別されたところなんです。それちょっと見てみたいと思いますけれど、この 4節からこう書いてあります。主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水のところに下っていけ。私はそこであなたのために彼らを試そうって書いてあるんですね。試そう。私があなたに、このものはあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、そのものはあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたに、このものはあなたと一緒に行ってはならないというものは誰も行ってはならない。そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。で、この時にですね、ギデオンたちの味方はね、3万2000人いたわけです、最初。ところがですね、その前に、2万2000人がね、もう戦いの意欲がないということで帰っていったわけですね。そして、残された1万人がそこにいたわけです。で、その時に、神様はギデオンに水のところへ行くように言われたんですね。そして、すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者も残らずそうせよ。その時、口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で、私はあなた方を救い、ミディアン人はあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよう。まあ、こういうふうに言われたわけですね。これはテストだったんです。試したって書いてありますね。何を試したかっていうと、水のところへ行ってですね、どういうふうに飲むかっていうことをね、神様は見られたわけです。で、まあ、皆さんもそういうところに行った時、水どうやって飲みますかね。まあ今はコップとかいる持って歩いてる人がいるかもしれませんけど、その時にね、犬みたいにこう這いつくばってね、ペラペラペラペラこう舐めて飲むか、あるいはひざまずいてね、こう飲むか。そしてここで手で水を舐めた300人でって書いてありますけれど、それはどういうことかっていうと、例えばね、こう水にパッとこう手をついてこうやって犬みたいに舐めてたら、後ろから攻撃されたらもうすぐあっという間にダメになっちゃいますよね。で、膝ついてたらすぐ立って戦いできません。でもですね、手を水にやって祈ってやったっていうのは、やっぱりこうやって多分こうやってやったと思うんですね。すぐ立ち戦えるように。だからそういう備えをなしてた人たちは合格したんです。 で、その合格した人たちっていうのはたった300人しかいなかったっていうことなんです。1万人いたのに、9700人は不合格、そしてたったの300人だけでもですね、300人であろうともその人たちに神の手があったわけです。だからその中ですごい大勝利が表されたんですね。でも私たちはちょっと気づかなきゃいけないのは、その人、選ばれた人たちはどういう人だったか、それは備えていた人たちなんです。備えていた人たちなんです。どういうことがあってもそれに対応できるように備えていた人たちなんです。で、神様はこのリバイバルということを語っておられます。でその時に、ね、神様の働きというのは突然起こってくるということがよくあるわけです。だ例えばですね、7月の初めにね、2ヶ月以内にね、次々とコンサートが開かれるなんて誰も思ってなかったですよね。思ってた人まあ一人だけいましたけど、でも普通思ってないですよね。で、まさかそんなにすぐどんどんどんどん道が開かれるなんて思ってませんよ。でもですね、神様がやれって言われた時に、熊本行って、そこで、コンサートが開かれて、そして、それとともにですね、ボランティアのもあっという間に開かれちゃって、そしたら、向こうからもすぐ1週間も経たずにね、やってくださいってこう来ちゃったわけですね。で、また埼玉も開かれちゃった。で、神様のね、技っていうのは突然バーッと起こってくることが多いんです。で、私たちにはもう本当にそんなのまだ先のことだろうなと思っててもですね、神様の時っていうのは私たち分かりません。で、突然そうやってくる時があるんですね。で、その時のために私たちが本当に備えているかどうかっていうのはね、非常に重要です。例えば、備えるための一番重要なのは祈りです。だから、その賛美の働きのためにもね、毎回毎回教会の祈祷会で祈ってますよね。で、それはいつ起こるか分かりませんけれど、しかしそれが来る時のために祈りを積み上げていってるんです。そして、実際的な面においても練習をして備えていくわけですね。御霊の位置を持って歌えるように、そして本当に神様を礼拝できるように、この備えてるんです。で、その中で神様はね、時が来た時に、それができるようにしてくださったっていうことですよね。で、私たちの歩みにおいてもですね、普通ちゃんと備えます。例えば私が野球やってた頃もね、夏に甲子園に向けての予選があるっていうことが分かってるので、備えてるわけです。ずっとそれは1年生から入って、ずっとやってて、そして、夏が終わったらね、次の年に向かってもう備えが始まっちゃうんです。だから夏のね、夏休みの暑い中走り回されてね、恐怖のノックとか言って、私外野やってたのでレフト守ってんのに先輩はライトの方にノック打ってですね、走らせるわけですね。で、もう走って走って走って、そんなことやらされちゃうわけですね。でもそれは次の年のための備えとして、やらされてたんですね。で、冬も、もうボール使えないけど走り回ってたりしたわけです。で、次の春になってからボール使い出したりして、備えていくわけですね。で、それと同じように、それはね、もう夏だっていうことがはっきり分かってますけど、神様の時っていうのは、いつか見えない場合がよくあるわけです。だから、いつでも本当に、どういうことが起こってもいいように備えていく必要があるんです。で、神様はもう言っておられるんですね、賛美を用いる、インターネットを用いるで、賜物を用いるってことを言ってるんです。だから、それのために私たちが本当に備えていくかどうかっていうのはね、その時が来た時に本当に自分ができるかどうかの大きな違いになってくるわけです。で、例えばその賜物の働きにおいてもですね、日本は確かに霊的な壁があります。だから祈ってもなかなか癒されないっていうことがよくあります。でもですね、 海外選挙行ってアフリカとかフィリピン行ったらですね、もう次々とこう癒されちゃうわけです。でも聖霊様の働きが全然違うんです。だからそういったところを体験させてくださってるので、日本もね、その霊の壁が打ち破られたらもう次々と癒しとか救いが起こるっていうのは分かるんですね。だからマーリンさんが、1人100万人を救いに導くっていうことをね言われましたけど、それは起きるんです。不可能じゃないんです。なぜなら聖霊様がその壁を打ち破ったんであれば、私たちの力じゃなくて神様が働いてくださるので、私たちに力がなかろうとも神様がなしてくださるんですね。でもそのために備えが必要なんです。例えば100万人救っても福音をどう語っていいのかわからないとですね、救いにも導かれませんよね。でやはりその一つ一つ、主に言われていること、それを一つ一つ丁寧に今からやっておく。いつそれが神様の時が来たとしてもできるように備えておく、まあ、祈りと、そしてまた、聖書で学んでおくことは学んでおく、そして、時が来た時にそれが使えるようにしておくということですね。で神様は、私たち一人一人を用いようとされています。その素晴らしい神様の技の時に用いようとされているんです。ですから今から本当にこう忠実にね、小さなことにおいても忠実に従って歩んでいく。そしてその中で私たちは、時が来た時にすごい神様の技を見ることができるってことを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたがこの大きな働きのために私たちを用いてくださることを感謝いたします。このいろいろな問題があるんですが、感謝がまだ足りてない方がおられます。その方はもう一度この感謝の土台に立って歩んでいきなさいとおっしゃいます。またこの感謝というのは訓練が必要なので、小さなことであっても一つ一つさらに感謝していきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をまず持ちましょう。天様、どうぞあなたが今ご臨在を表してくださり、癒しの霊を注ぎ、またお一人一人の悪い部分に触れてくださり、あなたの完全なる癒しを成してくださいますようにお願いいたします。賜物の働きを豊かに表し、また聖霊の力ある御業を表し、あなたの栄光が豊かに表されますようにお願いいたします。アーレルスポンドラスアーレルスポンドラスアーレルスポンドラスイエス・キリストの御名によってこの病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、一人一人に働く、この精神と肉体に働くこの病の霊を今すぐ一人一人からせ。イエス・キリストの御名によって、一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アレルスさんです。アレルスさんです。アレルスさんです。この中で、この背中にちょっと痛みがある方があります。そこに今、主が触れられ、それが癒されました。それを受け取ってください。また、この歯に、ちょっと問題がある方があります。歯医者に行こうと思っている方があります。そこに今、主が触れられ、その悪いところに、触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また最近ちょっと疲れが出てるなと感じておられる方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの耳がちょっと聞こえにくくなっている方がおります。そこに今主が触れました。その癒しを受け取ってください。 イエス・キリストの御名によってこの一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。